寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、この毎年この時期になると、はい、田中さんいつもあの平和に関するお話をしていただけるんですが、はいはい、今夜はどんなお話でしょうか。
はい、やはりあの8月は広島に原爆が落とされ、これ6日ですよね、昨日だったわけですけども、そして9日に長崎と、そして15日終戦の日を迎えるわけです。ですから、まあ、去年に引き続いて戦争のこと、そして平和のことについて少し触れていきたいと思います。まあ、そんな中でですね、話が違うようですけども、9年前の東北の地震の時にアメリカ海軍の、ロナルド・レーガンっていう空母ですね、はい、原子力空母が来てくれて、すぐこう助けを、してくれました。まあ、友達作戦ということでね、すごく世界的なニュースになったのを皆さんも覚えていただいていると思います。まあ、あれもあのアメリカの海軍、によってまあ助けられたんですけどもね、まあ、そうですね、昭和20年終戦までの数年間をアメリカを敵としてですね、戦ってきたわけです。まあ、そのアメリカの海軍に助けられたということなんですが、実はその戦争が終わって5年後ぐらい、1950年、はい、戦艦のね、これはあの駆逐艦の艦長をやってたアーレイバーグっていう方が、日本の占領軍の、海軍副長としてですね、日本にまあ赴任をしてきたわけですね。まあ、これはあの大陸に向けていろんなまあ朝鮮戦争も含めて、また戦争が起こってて、日本をですね、一つの、後方支援の基地としてどうアメリカが、使っていくか、まあ、そういったポジションを日本の地理的な要因をうまく活用しながら、どのように大陸に向けて動くかというふうなこともありましたし、そのために日本の復興もしないといけないと、まあ、こういう命を任務を受けてですね、アーレイバーグさんというのは日本に来たわけです。で、当然彼はですね、ソロモン諸島近辺のソロモン 海域で日本軍とも戦って、多くの友達を失い、また真珠湾の攻撃の時も友人を失ったというふうにまあ記録をしておりますので、日本人大嫌いなんですね、敵国のまあ国民ということでね。で、いろんなコメントをする時も、このジャップとかですね、イエローモンキーというふうにすごくこう日本人を見下げた差別用語で説明をすることが多かったわけなんですけども、そんな彼が、日本 そのホテルに当然滞在して任務をこなしていくわけですけども、そうした時に、あまりにもこの日本のその当時のホテルっていうのは殺風景、アメリカ人からする殺風景だったので、まあ、一輪のお花を買ってきて、で、自分の部屋のコップにお水を入れて挿したわけですね。はい、で、そして翌日帰ってきてみるとですね、そのコップが今度は花瓶に変わってたらしいんですね。小さな花瓶に一輪挿しにちゃんとこう一輪挿していただいてた。まあ、一瞬嬉しいなと思ったんだろうけども、こんな勝手なことするなと、俺はもう日本人嫌いなので、日本人がその俺の花に触るなっていうぐらいのこう嫌なこう思いを持ったっていうことなんですね。で、まあ、ホテルのロビーに行きましてね、誰だ勝手に、そのお花をですね、花瓶に生け替えたんだと、もう勝手なことしないでくれと、いうことでまあ言ったわけです。で、そしたらですね、今度その数日経ってから、その一輪挿しがまあ枯れてたんでしょうね。仕事から帰ってきてみると、大きな花瓶にお花いっぱい 構イケてあったわけですよね。ますます頼みもしてないのに勝手なことしないでほしいと、とにかく日本人が何やっても僕嫌いなんだと、うーん、いうことでまたロビーに行って誰が勝手にやったのか探せと言ったところで、まあ当然探すまでもなくというか、それをやったのはお部屋の掃除係の女性であったということで、じゃあその女性を呼んでくれということでね、でアーレーバーグさんが呼びつけて、君なら勝手なことするなと、俺日本人嫌いだから、もうその男であれ女であれとにかく私の部屋ささっと掃除して出てくれと、勝手にその君がやってくれるその優しさみたいなのをいらないんだみたいなことをまあ言って叱ったわけですね。叱ったとか、まあ怒ったんでしょうね、これはね。なんででもこんなことするんだろうと、まあ、とにかくこの金取っとけと、お金お花を買ってきたりしてくれた分のチップをまあ渡そうとしたわけですね。私は結構ですと、じゃあなぜこんなことしたんだと、ただ私は純粋にあなたがまあ日本で、任務をされる上においてホテルに戻った時ぐらい少しでも心休まるようにと思ってお花を準備させていただいたと、まあ、ただそれだけのことです。でもそういうことを私は望んでないんだというふうなお話の中でですね、実は私の夫はあなたと同じ仕事してたんですとこう言い始めたわけですね。同じ仕事ってどういうことだと、私の主人はソロモン海域においてアメリカ軍と戦って敗れて駆逐艦の艦長をしてましたと、でそれでもう亡くなってしまったんですと。それを聞いた時にこのアーレーバーグさんはね驚いたわけですね。まあ、当然この女性はアーレーバーグがソロモン海域で駆逐艦の艦長として戦ったということも知ってますから、当然自分の夫の敵ですよね。そういうそれにもかかわらずそういうおもてなしをした。それを聞いた時にアーレーバーグさんはどう言ったかというと、俺が君の夫を殺したかもしれない、まあそうかも、確率が高いわけですね。そのあなたの夫を殺した憎き相手のこの部屋を飾って私をもてなそうとしてくれたのかと、純粋に私は今はお客さんです、ましてあなたは私の夫を殺したかもしれないけど、あなたが私の夫を殺さなければ私の夫があなたを殺していたでしょう、だからあなたを恨むことは一切ありません、まあ、悪いのは憎むべきは戦争ということですと、まあ、このあたりね本当素晴らしい女性だと思うんですけども、これにも痛くも感銘を受けてですね、アーレーバーグさんは心を入れ替えるわけですね。入れ替えるというか日本人に対するものの見方がコロッと変わっちゃって、日本人はすごいと、そしてましてそのお花の代金、まあ、チップ取っといてくれって言ったけどもいりませんとこう固くなに拒否する。要するに日本人は何かサービスをした時にお金という対価、お金というものでお返しを受けることに良しと思ってない、親切は親切で心ある行為は心ある行為で返すべきだということを僕はそこで初めて気づいたってこういうわけですね。だから何かしてもらったからそれいくら、じゃあこんだけチップ払うねっていうアメリカ人の打算的な考え方は通用しないんだということをすごくまあ感じたというわけですね。まあ、このあたりまあそう感じていただいたのがすごいんですけども、それでですねこのアーレーバーグさんの働きによってなんと今の海上自衛隊ができたわけですね。で本来だったらですねもう戦争終わって5年目ぐらいのところで日本に軍隊を作る、まあ、海上自衛隊を軍隊という名前ではないにしても海上自衛隊、まあ、要するに軍の動きをするものを作るということは逆にまたアメリカが攻められはしないかと、まあ、当然思いますよね。ついこの前まで戦ってたわけですから。でも日本人はもう分かってくれればそういうことをしない国民だということで政府高官を説き伏せて日本にきちっとした、まあ軍の設備を整えようということで海上自衛隊を設立した。その功績が認められてですね日本政府はアーレーバーグさんに対して、まあ、最高の勲章である勲一等旭日大綬章っていうのを、まあ勲章を与えたわけですよね、
はい、
でこれが1961年です。で1991年、今からまあ20年、30年近く前になりますけどね、96歳でアーレーバーグさん亡くなったんですが、そのお葬式の時彼のまあご遺体の胸にはですね、日本のこの勲章がつけられてたんですね。でアメリカ国内でいっぱい勲章もらってるし、日本以外からも守られてる、もう数ある勲章の中で唯一日本のこの勲章を胸につけて、まあこの世を絶たれたと。だからワシントンにある海軍記念博物館とかに行かれるとですね、アーレーバーグさんのコーナーもあるらしいんですが、この勲章だけないんですね。なんかこうすごいお話ですよね。 でそれでですね、アーレバーグさんは子どもたちにもですね、日本人の心というものはお金の物差しじゃ片付けられない、本当にこう心っていうものを大事にする人たちなんだよということを言い続けてたようです。というところで、冒頭申し上げた2011年9年前の友達作戦に行くわけですけれども、実は友達作戦、先ほど言いましたロナルド・レーガン原子力空母ですね、これがいち早く駆けつけてくれました。でもあれね、艦長の判断によって本当はもう朝鮮とのあごめんなさい韓国との、軍事演習とかに行く予定だったものを急遽日本で大地震が起こって大変だということで助けようというふうに、指令を出してですね、ちょっと計画変更して、ある意味独断という言い方もされてますけども、日本を助けに来てくれた。そのロナルド・レーガンのですね、艦長の名前がなんと、トム・バーグで、アーレー・バーグさんのお孫さんなんですよね、このご縁ってすごいなと思うんですけどね。だからうちのじいちゃんが日本人はすごいぞと、だから親切は親切で返せって言ってたことを多分覚えててくれたんだと思うんですね。この教育もすごいなと思います。で、日本を助けてくれた。でこのトム・バーグさんはですね、海軍の方の中でも、航空部隊にもいたのでヘリコプターとかの操縦できるんですね。だから仙台とか東北の方にですね、自分でヘリコプターに乗って、実際にその支援物資を、届けてくれたと。で普通だったらですね、その支援物資届けに行くと我先にバーッと群がって取ろうとするから、場合によっては殺人が起きたりですね、もうとんでもないその悲惨な状況で支援物資を取り合う。でも日本人はきちっと順番をよく並んでですね、そしてこれ以上のものはもうここにいらないから隣の町に持って行ってあげてくれと言って人を、すごくこう大切に人にこう思いやりを持つ、要するに寄り添うということを本当に態度で、あの緊急事態も極限の状態でもそれを崩さなかったと。やっぱりおじいちゃんが言ってたのは本当なんだということで、すごく僕は日本人好きになったというようなことをですね、帰ってから軍の解放誌であります正常期という中に記していただいた。とんでもないその一輪のお話、女性のその優しさがですね、この友達作戦で遠くの人たちを救った、小さなささやかなご縁がとんでもなく大きな、国を越えてのご縁にもつながるという話、ぜひね、戦争で辛い話ばかりじゃなくて、こういう温かいお話もぜひとも覚えておいていただきたいと思います。
ね、こう時を超えて帰ってきたという感じもいたしますよね。
そうですね、
いや本当にいいお話でした、
はい。
この番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストで最新の番組、そして過去の番組もお聞きいただくことができます。ぜひ一度 FM 舞鶴のホームページにアクセスをしてみてください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。